ヨハネによる福音書6章48節から57節です。私は命のパンである。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死んでしまった。しかし天から下ってきたパンを食べる人は決して死ぬことはない。私は天から下ってきたパンである。それを食べる者はいつまでも生きるであろう。私が与えるパンは世の命のために与える私の肉である。そこでユダヤ人らが互いに論じていった。この人はどうして自分の肉を私たちに与えて食べさせることができようか。イエスは彼らに言われた。よくよく言っておく。人のこの肉を食べず、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者には永遠の命があり、私はその人を終わりの日によみがえらせるであろう。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物である。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私におり、私もまたその人におる。生ける父が私を使わされ、また私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるであろう。初代教会は晩餐式を大切なものとして守ってまいりました。使徒2章の42節に、一同はひたすら使徒たちの教えを守り、信徒の守りをなし、共にパンを裂き、祈りをしていたとあります。で、このパン裂きというのは、晩餐式のことです。また使徒の20章の7節には、週の初めの日に、私たちがパンを裂くために集まった時という言葉がありまして、主の晩餐は日曜日ごとに守られていたことが推察できます。で、なぜ教会は主の晩餐をそのように忠実に守ってきたのでしょうか。それは晩餐式が主ご自身によって定められたからです。主イエス様は教会に細かな規則を残していかれず、多くのことを使徒たちに任せられました。後に教会には使徒たちに加えまして、預言者、伝道者、牧師、教師、監督、長老などと呼ばれる人々が立てられ、それらの人々が聖霊の導きに従って教会の礼拝の形を定めてまいりました。けれども晩餐式はそのような過程の中で作り出されたものではありません。初代教会の発明品ではないのです。それはペンテコステに教会が生まれる前にもうすでにイエス様によって定められていました。教会は主から受けたこと、主が定めてくださったことを守り続けてきたんです。使徒パウロはこの晩餐式について、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである、そう言っていますね。パウロはまるで他の人たちと一緒にあの最後の晩餐の席にいたかのような言いぶりですね。パウロは後になってからキリストを信じました。後になってから使徒にされた人です。他の人たちのように主ご自身からパンをいただいた、杯をいただいたというわけではありません。ところがパウロは人たちが教会に伝えたこの晩餐式の制定の言葉、これが主ご自身から出たんだということを知っていました。そのことを確信していました。それでパウロは晩餐式について他の人たちから教えられたというのでなく、主から直接受けた、主から受けたこととしてここで書いているわけです。で、日本ではこれから夏にかけまして各地でさまざまなお祭りが行われますね。で、そういったものがテレビで報道されますと、アナウンサーは決まってこんなことを言うわけです。この祭りは 何百年と昔ながらの伝統に従って守り行われています。私はそういう言葉を聞くときに、いや、私たちクリスチャンは何百年どころか2000年の間この祭り、主の晩餐を守り続けているぞ、そう言いたくなるのです。人々が人の定めたものを何百年も守り、それに価値を認めているとしたら、クリスチャンが主が定めてくださった晩餐式を忠実に守り大切にするのはなおのことです。主の晩餐を教会が決めたことだから、長年そうしてきたからというのでなくて、本当に私が主から受けたこととして、これを大切に、また忠実に守り続けていきたいと、そう思います。さて、主の晩餐は主から受けたことですね。そうであるなら、なぜ主はそれを弟子たちに授けたのか、お与えになったのかということを考えてみる必要があります。主はそのことによって私たちに何を伝えようとしておられるのか。主の晩餐を通して主が私たちに求めておられることにどうお答えしていったらいいのか。私たちはそのように主の晩餐の意味をよく知った上でこれに預かりたいと思います。主の晩餐式の式辞に、だからふさわしくないままでパンを食し主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのであるという言葉があります。で、ここで言われているふさわしくないことということの中には、習慣的にパンを食べ杯を飲むだけでその意味を知ろうともしない、それが意味していることに信仰を持って答えようともしない、そんなことも含まれていると思います。ふさわしくないままでパンを食し主の杯を飲む者は主の血と体とを犯すのである。この戒めが初代教会ですでに語られていたということは、人はクリスチャンといえども聖なるものに対して無頓着無感覚になってしまうことがあるんだということを教えていますね。主ご自身が授けてくださった主の晩餐の深い意味、内容、それを受け取り、それを味わう、そのことによって聖なるものに対する感覚というものをもう一度取り戻したいと思います。マタイ、マルコ、ルカのこの3つの福音書には、どれも主が晩餐式を定めてくださった時のことが書かれています。ところがヨハネの福音書にはそれがないんです。他の福音書で晩餐式のことが書かれているその部分には、ヨハネでは主が弟子たちの足を洗われたことが書かれています。で、その後イエス様が弟子たちに長い教えを語る、また彼らのためにお祈りをなさった、そのことが記録されています。ヨハネは主の晩餐を大切なものと考えなかったので、そんなことを書いたんでしょうか。そうではありません。ヨハネの福音書が書かれた時には晩餐式はすでに教会の礼拝の中心として確立していました。しかし皆さん、何事もそうなんですが、物事が確立しますとその途端にそれが形式化してしまうということがありますね。人々はその意味を考えないで形だけをなぞるようになってしまうんです。晩餐式にもその危険がありました。それでヨハネは晩餐式の制定の言葉を記録するよりも晩餐式が意味することを伝えたい、そう願ったんでしょう。そのために私は命のパンであるというイエス様の言葉をヨハネの第6章に記したのです。主イエス様のこの言葉から晩餐式の意味を学んでみましょう。晩餐式が私たちに 求めているものを知ってそれに応えていきたいとそう思います。さあ、ヨハネの第6章は主がわずかなパンで大勢の群衆を満腹させたあのパンの奇跡のことを書いています。このパンの奇跡のことは4つの福音書すべてに記されている。でもヨハネによる福音書の記述が一番詳しいですね。ヨハネにはパンの奇跡の後に起こったイエス様とユダヤ人との論争のことも書かれています。この論争は主イエス様が私が命のパンであると言われたことから始まりました。そしてイエス様がよくよく言っておく、人の子の肉を食べず、またその血を飲まなければあなた方のうちに命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者には永遠の命があり、私はその人を終わりの日によみがえらせるであろう。そう言われたときに、人々の怒りが爆発しました。人肉を食べる、その血をすする、などというのは、まあ聞いただけでも恐ろしいことです。人々がこの言葉に反発したのは当然のことですね。でも一体イエス様はなぜこんな過激な言葉、特にユダヤ人は嫌うその言葉を使われたのでしょうか。それによって何を伝えようとなさったのでしょうか。それはイエス様の奇跡によって満腹した人々がイエス様を王にしようとしたからです。人々はイエス様を自分の王にし、ローマに反抗してユダヤの独立を勝ち取ろうとしました。こんなすごい奇跡を行うことができるイエス様を王様にしておけば、籠城しても、ほら、どんどんパンが出てくるじゃないですか。飢えることがありません。食べ物に困ることがありません。でもそれはイエス様がなそうとしておられた人々の魂の救いとは全く別のことでした。イエス様が世に来られたのはユダヤ人を政治的に救うためではありません。ユダヤ人も含め全ての人を罪から救うために来られた。そのためにご自身の体を差し出し血を流してくださった。主イエス様の肉を食べ、その血を飲むというのは、人の罪を許し、人を罪から清め、人を生かすためにご自分の体を差し出された、このイエス様を信じ受け入れ、このお方に従っていくということを意味しています。イエス様はご自分の救い主としての使命を理解しない、いやむしろそれをねじ曲けて自分たちの都合の良い救い主にイエス様を仕立て上げようとしていた、その人々にその過ちを示すためにこのような激しい言葉を使われたのです。神様の民と呼ばれていたユダヤ人たちが救い主が来られた目的を正しく理解していなかったというのは驚きですね。でも今日も多くの人が同じようにイエス様を正しく理解していません。イエス様を自分の好きなように考えている。でアメリカでは日本人であってもキリスト教は大嫌いだっていうような人は多くはないと思います。ほとんどの人がイエス様についてたとえ正確な知識がなかったとしてもイエス様を偉大な人物として尊敬しています。キリスト教に好意を寄せ教会に来ることにもあまり抵抗はありません。けれども人々はイエス様を主として信じ従うということには抵抗するんですね。その人たちにとって人生の主体はあくまでも自分なんです。イエス様もキリスト教もまた教会もまたある時には聖書さえも自分が目指す人生を達成するための手助け、 自己実現の手段でしかないのです。そのようにイエス様が正しく理解されていないということはとても残念なことです。人はイエス様が誰であるかを知ることのなしには自分が何者であるかわかりません。イエス様が何のために世に来られたかを知ることなしには自分が何のためにこの人生を生きるのかということを見出すことができないのです。信仰、それはイエス様が人の罪を許し人を生かすために来られた、このことを知ることから始まります。イエス・キリストを正しく知り信じた人は自分の力で自分のために生きてきた人生からイエス様の命に生かされて、そして主のために他の人のために生きる、その人生と変えられていくんです。主イエス様の命によって生かされることによってイエス様が私が命のパンであるとおっしゃったその意味を悟り知ることができるようになるんです。私たち日本人は食事の前にいただきますと言います。食事に感謝するんですが、このいただきますという言葉は実はその食べ物の命をいただきますという意味です。すべての食物は元は命あるものでした。植物であり動物であり命あるものでした。その命を殺して私たちはその命を自分に取り込んで自分の命を支えるわけです。いただきます、命をいただきますという意味ですね。クリスチャンはイエス・キリストがすべてのために十字架で死んでくださったその命をいただいて今生かされています。主の晩餐はこの救いの神秘を目に見える形で表しているものです。ガラテヤ2章の20節に生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである、この信仰の奥義を体験させてくれるものです。キリストは私を生かすために十字架で死なれた、私はキリストによってキリストのために生かされているんだ。で、このことは一度それを悟ったらそれでよいということではありません。口でイエス様を主と呼んでいましても実際の生活では自分が主になっている、自分が王様になっているということがあります。ですから私たちは毎日食事をとりそれによって命を保っていますように、命のパンである主イエス様を私たちの信仰の糧として毎日食べる必要があるのです。ヨハネ6章にある食べるという言葉なんですが、これは他のところで使われている言葉とは違う言葉が使われています。これはね、動物が餌をガリガリとかじる、そういう様子を示します。非常にリアルな言葉です。で、この言葉は信仰者とイエス様との関係が単にイエス様を頭で理解するとか感情で受け止めるとかそういうものではないことを表しているわけです。主イエス様を食べるというのはイエス様との人格と人格の交わりを深めていくということです。時間をかけて主の恵みを味わうということです。たとえ罪を犯すようなことがあったとしてもその許しを願って祈り続けていくということです。自分の弱さに負けたとしても自分の不信仰と格闘しながらであったとしても主に近づいていくということです。信じる者はそのようにして誠の食べ物としてご自身を差し出してくださいましたこのイエス様を食べるのです。噛み砕くのです。消化していくのです。自分の生活の中で 信仰を働かせていくんです。私たちは晩餐式でほんの小さな小さなパンしか受け取りません。でも実際は神様は私たちに大きなパンを差し出してくださっているんです。それはイエス・キリストという大きなパンです。この晩餐式で命のパンである主イエス様を食べる、そういう体験をさせていただきたいと思います。そのことによって私たちの霊の命、信仰の命が養われていきたいと、そう思います。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたは御子イエス・キリストによって私たちのために晩餐式を備えてくださいました。晩餐式を繰り返すたびに主イエス様が、私が命のパンである、私を食べる者も私によって生きると言われたことの意味をさらに深く悟らせてください。そしてこの晩餐式によって私たちを生かし、ここから始まる1ヶ月を主によって生かされ、主のために生きる日々へと変えてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。